今日のところはイエス様の誕生のお話です。イエス様が家畜小屋で生まれたというお話です。この2章の1節2節にそれぞれ、ローマの皇帝の名前、シリアの総督の名前が出てきます。で、特にこのローマ皇帝ですね、ローマ皇帝のアウグストゥスという人なんですけれども、この人は有名な人です。クレオパトラ知ってますよね。歴史的に言うならクレオパトラ、あの人と戦った人です。このアウグストゥスという人は、名前をですね、オクタビアヌスというんですね。オクタビアヌスという人で、アントニウスという人とクレオパトラという人が、クレオパトラが組んで、このオクタビアヌスという人と戦ったんですよ。で、オクタビアヌスが勝ったんです。で、クレオパトラは自殺していくんですね。で、この人がローマの最初の皇帝になります。で、名前をアウグストゥスというですね、名前を与えられたんです。尊厳なるものっていう意味ですね。という人です。そして、キリニウスという人が出てきますけども、第3版ではよくクレニオということです。人名前で出てきます。だからずっと聖書を読んで第3版でこうずっと来た人はクレニオという名前でよく覚えていると思います。で、この聖書ではキリニウスという名前になっております。というのがシリアの総督なんですね。で、このアウグストゥスにしてもこのキリニウスにしても、一国の王様で、アントニウスにしたらローマ帝国という広い範囲の王様であるわけです。ということはですね、彼らは非常に大きな権力を持ってた人です。権力を持ち、力を持ち、そして多くの人を治めていく人です。で、この後に住民登録をしますよね。で、住民登録というのは人々に自分の生まれたところに帰りなさい、日本でいうなら本籍のあるところに帰りなさいということです。すると世界中の人がそれに聞いてそこに行くわけですよ。ということは世界中の人たちを動くことを動かせるほどの力を持っている人ということになります、ね、だから非常に大きな力を持っている人たちです。で、最初にこの人たちの名前が出てきて、イエス様の誕生の話が出てきます。非常に対比されてるんですよ。地上の王は大きな権力を持って人々を動かし、それだけのものを持っている。ところがイエス様というのは王の王、主の主と言われているんです。でもその方がこういう貧しい姿で生まれられたという、この非常に大きな、ここに対比があると思うんですね。比較されております。でもですね、イエス様ってどういう方かというと、聖書の一番最後の黙示録の5章というところを見ますとですね、黙示録の5章にですね、特に9節読んできます。12節ですね。12節を読んでいきますと、黙示録の5章の12節に、彼らは大声で言った、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です、という言葉が出てきます。ほふられた子羊と言ってますから、十字架にかけられたイエス様ですね。で、この方は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方ですという、天国においてそのように言われている方、だからそれだけの本当の力を持っておられる方、本当の栄光を受けられる方です。地上の王様は大きな力を持ってますけども、実はこのような力はない。みんなが褒めたたえるということはないわけです。でも このイエス様は本当は褒めたたえられる方なんです。それだけの方なんです。でもその方がこの地上に来てくださった、地上に人間の姿をとって来られたっていうところに一つのへりくだった姿があります。そしてイエス様というのはただ王の王、主の主だけではなくて、まず聖なる方です。聖なる清い方というのは一度も罪を犯したことがないということです。一度も罪を犯したことのない清い方です。そしてまた大きな愛を持っておられる方です。どんな人をも愛されるお方です。そして主の前にへりくだっている方であります。そして今日のところでその栄光を持っているイエス様は家畜小屋で生まれたということが書いてあるわけです。そこに大きなへりくだりがありましたね。ですから説教で言うと私たちも主に見習ってへりくだりましょうということになるんですけれども、じゃあへりくだるということはどういうことなのかなということです。よく私たちはへりくだりましょうという言葉を言います。私も何回も言ってるような気もするんですけども、じゃあどうすればへりくだれるのか、じゃあへりくだるっていうのは一体どういうことなのかっていうことだと思います。でここでですね、今日の馬小屋で、まあ、馬小屋、家畜小屋ですね。で、生まれたイエス様のへりくだりって何かというと、まず赤ちゃんで生まれたということです。もちろん生まれた時はみんな赤ちゃんなんですけれども、赤ちゃんっていうのはどういうものかですね。生まれた赤ちゃんっていうのは、ずっと抱っこしてないといけませんよね。抱いていないといけません。つまりそれは生まれた赤ちゃんは全部親に委ねているということです。へりくだるということは全てを委ねるということでと言えると言えると思います。赤ちゃんがですね、もう何でもわーっと立ち上がって、動物の赤ちゃんって生まれてすぐに立ち上がるじゃないですか。あれなぜかというと敵から身を守るためにすぐに起き上がれる、起き上がらなければいけない。でも人間の赤ちゃんって生まれてすぐにパッと立ち上がるかっていうとそんなことないですよね。立ち上がってから何か言葉を発するってことはないですよね。赤ちゃんっていうのは親に全てを委ねていない、委ねている存在だということが言います。じゃあイエス様というのは今誰に委ねているかというと、マリアとヨセフです。マリアとヨセフに身を委ねています。でもこの時のイエス様の状況ってもうなんか安心して委ねきる状態ではないんですよね。この後この時の国の王様のヘロデ王がイエス様を殺しに来るわけですよ。殺そうとするわけですよ。そういう時にもう全部委ねますからねっていうふうに言っている相手がまさにこう貧しくて力も何もないマリアとヨセフです。ヨセフはただの大工の大工さんです。マリアはまだ本当年の若い女の人です。この二人がこのイエス様を守っていかないといけないわけですね。でもイエス様にしてみたら神の子ですから、これからどうなるっていうことも分かっているわけです。でもその自分の命が狙われているっていうことがあったとしても全部こう委ねているということです。赤ちゃんというのは、ね、赤子の手をひねるっていうことわざもありますけれども、もう何もできない弱い存在です。でもその自分をそういう弱い存在としてこの地上に来られて、全てをマリアとヨセフにもう委ねた、もうこの御手に委ねます。そこにイエス様のへりくだりた姿があると思うんですね。 ヨセフにですよ、あなたにはとても強い力を与えると言ってですね、誰が来ても戦う力を与えるとかそういうことを言ってないんですね。この方はこのマリアとヨセフ、この人間的に言うならばお父さんお母さんが力がないけれども自分を全てを委ねているところにイエス様のへりくだりっていうのがあるんだと思います。でもちろんそれはマリアとヨセフに委ねているわけですけれども、それは全てを父なる神に委ねているからこそマリアとヨセフに委ねることができたっていうことがあります。まず本当のへりくだりは何かっていうと、委ねるということです。委ねるってでも難しいですよね。全て委ねてますか。よく私もよく使いますことを、主に委ねなさい、全てを主に委ねなさいと言いますけども、じゃあ委ねるってどういうことですかってことになります。委ねるってなんか委ねるというと、その赤ちゃんの話でいくと、もう赤ちゃん何もできないから全部委ねます、何でもしてください、じゃあ私たちも、私も何もしませんから神様全部私を導いてください、もう私何もしません、全部あなたに委ねます、ということが委ねることなのかなということになってきますよね。でもやっぱりそうじゃないんだと思います。委ねるってどういうことか、自分でも自分でできることが最高のものを、最善の道を尽くして、そして委ねていくということが言えると思うんですね。第二コリントの12章を見てみますと、第二コリントの12章第二コリントの12章の7節からですね、新約聖書の371ページです。委ねるということについての、お話なんですけども、第二コリント12章の7節から、ここにパウロのですね、言葉があります。で、12章の7節から、その啓示の素晴らしさのため、高慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高慢にならないように、私を打つためのサタンの使いです。この使いについて私から去らせてくださるようにと、私は三度主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私は、キリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。という言葉があります。私は、弱い時にこそ私は強いからです。という。この御言葉があります。私は弱い時、弱いからこそ私は強い。不思議な言葉なんだと思うんですよ。強いから強いんだ、これだけの力があるから強いんだ、これができるから強いんだ、私はこんなに能力持ってるから強いんだ、というのが世の中の考えだと思うんです。でも聖書は弱いから強いと言ってるんですね。これは一体どういうことなんでしょうか。ここでパウロという人はなんか素晴らしいことがあったんですよ。で、彼は、それによって私が高慢にならないように、神様は私に一つの棘を与えられましたとあります。これは、肉体的な棘ですね。肉体的な、そうですね、七節に、肉体の一つの棘を与えられました。パウロは目が悪かったとかいろんなことを言われております。なんか肉体的な弱さを持ってたんですね。私もやっとこうやって立てるようになりましたけれども、体に 痛みを持つということはやっぱり大変なことです、今の目標が犬と散歩するということなんです。足が痛いと散歩して1時間30分とかなかなか歩けないんですね。肉体のトゲっていうのはやはり私たちを不自由にします。歩けない、歩くと痛みが走る、肉体のトゲっていうのは本当に痛みがあります。でもここでパウルは肉体の一つのトゲって言ってますけども、私たちでどちらかというと肉体のトゲがなくても心のトゲっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよ。心のトゲ、今と BBF の精神障害者フェローシップの、その働きも、少しやってるんですけれども、精神障害者フェローシップというものをやっていくとやはりどうしても精神的な病ということになります。で近頃は私の若い頃あんまり聞かなかった言葉に発達障害というのが、あります。 ADHD とか言われたりしますね。でこの前ちょっとそのことで、本読んだりあと YouTube を見たりいろいろそういうところで ADHD というのはどういうものなのかっていうのをこう調べてたんですけども、ADHD にもいくつかあるんですけども、3つ、今主に3つぐらいあるんですけども、その一つのそのうちの一つとしてですね、どういう特徴があるかっていうのがあったんですよ。で7つぐらいで、それをちょっと見てたんですね。そしたら一つ目が物事を先延ばしにするっていうんですよ。それはやらなくてはならないことよりもやりたいことを優先するっていうものなんだそうです。やらなくてはいけないことをするよりも自分のやりたいことを優先してしまう。でもこれって誰にでもあるなと思ったんですよ。そこの中で一つの例として、子供が小学生の時に夏休みに宿題、夏休みの宿題がありますね。夏休みの友というものはもらってありますね。でもなんか小学生にとっては夏休みの友どころか夏休みの敵ぐらいな感じしかないですけども、で大体私もやらなければいけないことっていうと、その夏休みの友を毎日やってないといけないのに先延ばし先延ばしてついに夏休みの最後の時になってやっとその宿題を始めたというようなことがあります。そうするとですね、もう親も全部巻き込んでいろんなものを作ったりやらないといけない、やらないといけないってことは分かってるけれども、どうしてもそれを先延ばししてしまうですね。だから親なんて夏休みの間の天気を毎日書かないといけなかったのがもう全然してなかったもんですから、親がもう新聞見て、この日は天気、この日は晴れ、この日は雨とかやってですね、もう適当に後は書いてという感じになってるんです。そのように先延ばしにしてしまう、やりたい、やらないといけないことを先延ばしにしてしまうっていうんですね。で、二つ目には、脳内多動っていうのがあるんだそうです。頭の中で連想ゲームが始まるんですよ。例えばスーパー行ってバナナを見ると、バナナを見て、ゴリラ、そしてそれから、動物園とか、いろいろ、話題があちこち飛んでしまうんですね。そういうものがあるということでした。で、三番目には、ついをやってしまう。自制が効かなくなってしまう。もうやってしまわないと気が済まない。とかですね。あと、じっとしていられないとかですね。じっとしていることが苦手なんですね。いつもこう、そわそわしている状態。で、5番目には、片付けが苦手。何かしようとしても別のことが頭に浮かんでしまうんですよ。だからそういうふうに、やらないといけないんだけども、他の方に気が入ってしまうってことですね。で、6番目に、自分のことばかりを話す。人と会話しててもつい自分のことばっかり話してしまうということです。それはですね、考えていることを記憶しようとして無意識に話してしまうということです。頭の中にどんどんいろんなことが浮かんできたら、それをどうしても口に出して、それを記憶しようとしているということが働くそうですね。 で7番目には時間の管理が苦手、人との約束を忘れたり時間を守れないとかですね、いろんなことがあるんです。だから ADHD の人にはこういう特徴がありますよということを見たときに、一番最初のその物事を先延ばしにするっていうところを読んだときに、あ、これ私だと思ったんですよ、さっき言ったように。だからこういう人たちが ADHD ですよって言っても、すべてのことが私にも当てはまる、すべてじゃなくても当てはまることが多いんですよ。ということはですね、完全な人っていないんですよ。やはり私たちは肉体のトゲもそうですけれども、心のトゲもやはり私たちは受けているということです。やはり私たちは心のトゲがある。なんかこうやって人に迷惑をかけてしまう、変わりたいけども変われない、なんかそういうふうに私たちの中にはいろんな問題があるんだと思います。で、それはあの人はそうだ、この人はそうだじゃなくて、私もそうなんですね。だから私にも心のトゲがある。だからどうしてもみんなから素晴らしい人ですねというふうには言われないと思うんですよ。この人そう言われても、この人からは言われない、いろんなことがあると思います。やはり私たちは心のトゲのあるものですよ。でそのことをですね、パウロはここで学んだんです。何を学んだかというと、今の12章の何節で肉体に一つの棘を与えられましたって言ってます。私たちは肉体の棘、また心の棘もやはり与えられていると思うんですね。で、8節にこの使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度主に願いましたって言います。私たちもそうなんですよ。私たちもこう祈るときとか考えるときにね、どうすれば私は変わるだろうか、変われるだろうか、どうしたら私はもっと強くなれるだろうか、物事を強く考えることができるだろうか、どうすれば今の状況を打破することができるだろうか、いろんなことを考えてしまうんですね。そして祈るときに、神様、この状況を変えてください。ここでパウロが祈っているのは、この棘を取り去ってください。取り去ってくださったならば、私はもっと伝道ができるはずだ、もっと神様のために働けるはずだ、もっとこう変わるはずだと思うんですね。だからこの棘を取り去ってください、この棘を私から取り去ってください。だからよく私たちは、私のこの状況を変えてください、この私の今の苦しみをどうか取り去ってください、私のこの心の問題、どうしてもこういうふうにしか考えられないこの私を変えてください、私がもっと強くなれるように、もっと人を理解できるように、私自身を強くしてくださいと祈るんですね。やっぱりそう願いますよね。変えてくださいと願います。それに対する神様の答えなんですよ。9節、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたんです。つまり何を言ってるか、変わらなくていいよと言ってるんですね。強くなんかならなくてもいいよと言ってるんです。そのままでいいって言ってくれてるんですよ。その弱いあなたのままでいいと言ってるんです。これはすごく私たちを助けることです。受け入れてくれるっていうことです。その精神障害の話の中で、どういうふうな、したらいいんだろうかっていう話の中にですね、ある大阪の方の大学の先生が言ってたんですけども、その先生よく精神科の病院に行くそうです。で、精神科はやっぱりとても大変だそうです。で、その先生が行った時に、その患者さんに聞いた時に、患者さんに何か困ってることありますかって言ったら、なんかたくあんをそのまま食べたいって言われたんです。たくあんをそのまま食べたい、どういう意味ですかって言ったら、どうしてもたくあん、たくあんだったと思うんですけど、ね、それはこう切って、ちゃんとこう、なんていうか、食べられるようにだと思うんですけども、それか、 その病院の人がもうそんな面倒くさくないようにっていうんで、こう小さく切って渡してくれてるのをそのままボリボリ食べたいっていうというふうに言われたっていうんですね。つまりその人が何してほしいかっていうことは、病院側の人も忙しいのでなかなかその通りできない。で、やはりまず自分がどう思ってるかを聞いてほしい。で、患者さんもやっぱり先生を見るんだそうです。この人は私の話を聞いてくれる、聞いてくれない。でもはっきり分けてしまう。だから本当にその人が、その個人の人が自分の言ってることを聞いてあげるってことが大切だって言ってました。イエス様って聞いてくれるんですね。イエス様は聞いてくれるんです。私の悩みを。なんで困っているか、なんで悩んでいるか、どうして、どうしたいか。イエス様は聞いてくださる。知ってるんですよ。全部神様ですから知ってます。でも知ってて、あなたは何が今困っているのかっていうことを聞いてくれると思います。主よ、私を変えてください。私をこうやってください。こうしてください。つまりそれは何を意味しているかと、私の力でやりたいっていうことです。私はこう変わったら私の力でもっと働ける。私がこうなったらもっと私の力でこうなれる。いや、そのままでいいんだよ。そのままでいい。あなたのその弱いところを持っているそのままで私のもとに来なさい。そしたら私はあなたを受け入れます。あなたがもっと良くなったら私が受け入れる。私はもっとこう変わったらあなたは私を受け入れてくれるではなくて、そのまま弱いまま悩みのまま、神様のことをよく知らない、でも本当に私信じることはわからない、そのままで私のもとに来なさい。だからここで言っている、私の恵みはあなたに十分である。私たちのは恵みって何かと思った時に、私がこう変わること、私がもっと強くなること、私がもっと知識を得ること、それが神様が私に与えてくださる恵みだというふうに思います。だからこうなってくださら、私がこう変わったらあなたは本当に恵み深い方だと思ってしまう。でもそうじゃなくて、変わらなくても弱くてもそのままでいいんですよ。その弱さのままで私のもとに来なさいですね。で、だからパウロはここで変わってないんです。トゲが、肉体のトゲがあって、それが、トゲが外れてないんです。トゲを持ったままなんですね。でも、9節の言葉で、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるって言われるんです。ね、こんな知識のない、こんな力の弱い、こんな何にもない、またたくさんの問題を抱えている、苦しんでいる、そのままのあなたを受け入れて、私はあなたに恵みを与えます。そして、あなたのその弱さですね。だ10節に、私はキリストの上に弱さ、9節の最後ですね。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうって言うんですね。自分の弱さを誇れるということが大変なことですよ。私はこんなダメな人間ですというのを私たちは隠したいんですね。そうじゃなくて、もっと自分を強く見せたい。私はこんなに素晴らしいんだということを何かすごく誇張したい、見せたい。でもイエス様はそのまま、そのままでいいんだ。そしてあなたが弱いと思っているところに、私は力を与えます。あなたを支えます。私が本当にできない、何もできないというその弱さのところに、私は働いてあなたを支えて、あなたを愛し、あなたを導きます。だからパウロは結論として10節で、ですから私はキリストの上に弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいますって言うんですよ。喜べる人に変えてくださるんですね。さっき言ったADHD の人、もしかしたら私もそうなのかもしれないなと思ってしまうようなこともあります。一人一人いろんなことが当てはまります。でも私はそれを喜んで誇ります。誇れるものになるんです。 私にはこういうトゲが与えられている。でもこの弱さを持っているということを誇れる。私はこんな弱い、そしてこんなにうまくいってない状況、でも私はそれを誇れる。というか、神様がその弱さの中にあって働いてくださるということを誇るんですよ。ただ、私こんな弱い人間ですって言うんじゃなくて、こんな弱い人間だけれども、そこに神様が力を与え、私を守り、私を支えてくださるんです。だから神様は素晴らしいんです。というふうに私を導いてくださるということです。私一人ではない、その弱さのうちに神様が働いてくださる、そのことを誇れるものになれる。それが、委ねるということではないかなと思うんですよ。委ねるっていうのは、私はいろいろやったけども何もできない、こんな苦しい状況でも、その弱さのところに神様が働いてくださるから、私はその神様に全てを委ねます、ということが言えるんだと思います。これがやっぱり委ねるということなのかなと思います。委ねるっていうのは、何でもしてください、もう好きにやってくださいということではなくて、私はこんなに弱いもの、でもあなたはそこに働いて私を支えてくださる、あなたを素晴らしい愛に感謝します、という意味で委ねていくことなんではないかなと思います。イエス様は、もう一回、ルカの2章に戻りますけれども、イエス様は、本当に愛の、愛の方であり、またへりくだられた方です。7節見ますと、2章の7節見ますと、男子の遺言を産んだ、そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。まあ、人口調査ということでたくさんの人が来てたわけですけれども、でも彼ら宿るところもない、寝るところもない、そして案内されたところが家畜小屋です。そしているのはマリアとヨセフで、その後羊飼いが来ますけれども、羊飼いも身分本当に低い人たちです。同じユダヤ人たちからもバカにされていた人たちです。そういう本当に弱い、マリアとヨセフにしてもさっき言ったように本当に弱い人たちです。別に権力があるわけではない、力があるわけではない、お金があるわけではない、本当に貧しい、そしてもう泊まるところもなくて家畜小屋で泊まるほどの弱い人たち、そこに来るのは羊飼いの人たち。本当にこの最初のクリスマスっていうのは小さな小さな弱いクリスマスですけれども、でもそこにいる人たちっていうのはみんな神様に自分を委ねた人たち、神様を信じて神様に委ね切った人たち、そこに本当の強さがあるのではないかなと思います。だから弱い時にこそ強いんです。私たちは弱いけれども全てを委ね切った、そこに私たちは強さを見出す。私たちはどうしても自分に力を見出そうとします。自分の強さを見出そうと したいと思っています。でも私は弱いものだと認めることこそが本当の強さなんだということが言えると思います。私はこんなことができる、さっきのアウグストゥスとかですね、そういうローマの皇帝が、私はこんなことができる、お前ら人口調査をしろと言って人々を動かすだけの力があったとしても、神様の前には本当の強さではない。いつ自分の王位が奪われるかもしれないという本当にドキドキしていた人たちです。でもイエス様はその赤ちゃんとして生まれても、殺しに来ても自分をこのマリアとヨセフに委ねるしかない、でも委ね切ったその弱さを知っているからこそ、主に、父なる神に全てを委ねることができたんだと思います。それがへりくだりの一つの意味なんだと思います。へりくだるっていうことは、私には何も力ありません、あなたに全部委ねます、私はこんな力がない、でもあなたに委ねます、イエス様もそのままでいいんだ。だから大切なのは、弱さを、自分の弱さはこうだこうだと言えなくて、弱いから あなたのもとに行きます。私は主のもとに行きます。主よ、私を助けてください、導いてください、ということが大切になってくるわけですね。だから本当にクリスマスは私たちがこの方に全てを委ねればいいんだということを教えてくれた日でもあるということが言えると思います。はい、では一言お祈りいたします。